数年前、関東のある教会で講演会を行いました。土日の2回の講演会でしたけれども、土曜日の講演が終わった日の夜です。突然腹痛が襲ってきました。でそのうち収まるだろうと思っていたんですけれども、結局ですね、一向に収まる気配がなくて、結局一晩中痛みで悩まされました。で朝まで布団の中で苦しんでいる私を見かねた妻が、近所に住んでおられた、東京衛生病院のアドベンチスト病院の院長先生に連絡をしました。でたまたま日曜日ということで、ご自宅におられたので、自宅までですね、往診に来ていただいたんですね。で見ていただくと腹膜炎を起こしているようで即入院ですと、そういう診断を受けました。ただ、午後2時からの講演会がもう数時間後に迫っていたんですね。いや先生、午後の講演会をなんとか終わらせて、その足で入院ということでお願いできますかと言いましたら、死んでもいいんだったらいいよと言われてしまったわけです。で確かにですね、後で、ネットで調べてみると、重症の急性腹膜炎を24時間以上放置してしまった場合、命に関わることがありますと、はっきり書かれていて、まあ、あの時無理しなくてよかったなと思いましたけれども、ただ、講演会直前での判断でしたので、教会の方もですね、求道者の方に対して、中止の連絡のしようもなく、そのままお客様をお迎えすることになりました。でその教会の牧師は女性の先生だったんですけれども、私がですね、前日に教会に残してきた、講演のパワーポイントのデータを使って、皆さん、昨日の、花田牧師の講演の、復習をしましょうねと言ってですね、そのパワーポイントを使って、その先生が1日目の講演の内容を分かりやすくもう一度、皆さんに紹介してくださった。で大変それが好評で、とてもいい時間が持てましたという報告だったんですね。私が行って講演するよりはむしろそちらの方が良かったのかなと、思ったわけです。聖書に書かれている通り、神様は万事を益としてくださる素晴らしいお方です。今日の立川教会の講演会、急な中止となってしまいましたけれども、万事を益としてくださる神様に信頼して感謝して、午後の時を共に過ごしたいと思っています。私たち一人一人の人生の中でもピンチの時は何度もあると思いますけれども、その度ごとに神様に信頼して生きて働かれる神様に出会っていきたい、そのように思います。初代教会の使徒たちの歩みがまさにそうでしたよね。今週もパウロの第一次伝道旅行で起こった出来事を通して、神様に完全に信頼する使徒たちの信仰を学んでいきたいと、そのように思います。聖書を開く前に一言お祈りをさせてください。愛する神様、これからあなたが与えてくださった命の御言葉を開きます。主よ、どうぞ私たちが聖書を開くとき、聖霊の神様ご自身が御言葉を通して私たちに語ってください。あなたが私たちをどんなに愛してくださっているのか、その愛を知ることができるように、そしてそのあなたの愛に応えて私たちが信仰を持って今日もう一度立ち上がっていくことができるように助け導いてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。使徒行伝14章お開きください。使徒行伝14章ですね。紀元40年代の後半に行われたパウロの第一次伝道旅行も、いよいよ後半に近づいてきました。今回は ルステラという町での出来事です。使徒行伝14章の8節から10節、先ほど読んでいただきましたけれども、もう一度お読みしてみたいと思います。ところがルステラに足の利かない人が座っていた。彼は生まれながらの足苗で、歩いた経験が全くなかった。この人がパウロの語るのを聞いていたが、パウロは彼をじっと見て、癒されるほどの信仰が彼にあるのを認め、大声で自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は踊り上がって歩き出した。パウロとバルナバはそれぞれの町に行くと、まず彼らはどうしたかというと、ユダヤ人の街道を訪問してイエス・キリストの福音を語っていきました。しかしこの町にはユダヤ人はほとんど住んでいなかったようなんですね。それで彼らは、街道ではなくて街頭で伝道を始めました。まさに路傍伝道ですね。でそこに生まれつき歩くことのできない男の人が座っていたわけです。人通りの多い道端に座って物乞いをしていたのだと思います。で彼はですね、その時たまたま耳にしたパウロの説教に引き込まれていきました。でおそらくこれは一日だけの出来事ではなかったのだと思います。毎日毎日そこで語られるパウロの言葉に聞き入っていくこの男の人の心の中に福音の種がまかれて、それが信仰へと膨らんでいったんです。この時パウロがこの男の人の中に見たのは何だったかというと、この黄色の字で示しましたけれども、癒されるほどの信仰だったんですね。皆さん、癒されるほどの信仰って一体どんな信仰なんでしょうか。私はですね、学生時代にソフトテニスをやっていましたけれども、後輩たちに教えるときによく感じていたことがあります。伸びる選手と伸びない選手の違いはどこにあるのか。でそれはですね、ティーチャブルであるかどうかということなんですね。ティーチャブルっていうのは教えを受けることができるとか教えやすいという、まあ、そういう意味がありますけれども、アドバイスを素直に受け入れてそれをすぐにやってみようとする子はどんどん伸びていくんですね。でも我流にこだわってアドバイスをなかなか受け入れない子はそこにとどまって成長することができないんですね。私たちの信仰もこれと同じだと思います。心を開いてひたすら素直に御言葉を聞いていく。でそんな心は良い地となって御言葉の種を成長させていきます。でも固くなな心には御言葉の種がなかなか実っていかないんですね。で私自身これまでいろんな場所でいろんな回収に、御言葉を語ってきましたけれども、そんな経験が稀にあります。語っても語っても何かですね、コンクリートの壁に御言葉が弾き返されるようなそういう感覚になるんですね。これは立川教会のことを言っているわけではありません。立川教会は本当に良い地だな。皆さん本当に素直にですね、御言葉を聞いてくださって、良い実が実っているなと思いますけれども、でもこの、歩けなかった男の人は素直な心でパウロの語る御言葉を受け取っていきました。そして語るパウロもですね、その聞いている人の信仰にどんどんどんどん引き寄せられるように語っていったんですね。そしてパウロはもう信仰を持って確信を持ってこう言いました。14章の10節、自分の足でまっすぐに立ちなさいと。まさに信仰によって彼はこのことを宣言していきました。するとこの パウロの信仰の言葉が足苗の男の信仰とスパークして、これまで一度も歩いたことのなかったこの男の人がなんと立ち上がった。立ち上がっただけではなくて踊り上がっていったという、ものすごい奇跡がこの時表されたわけです。今日私たちは神様の言葉の力に注目していきたいと思っています。使徒行伝一章八節にイエス様の約束の言葉が記録されています。ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろう。聖霊があなたに下るとき何が起こるか、あなたはこれですね、黄色の文字にしましたけれども、力を受けると書かれています。でここで、力を受けると書かれていますけれども、ここで使われている力というギリシャ語、これはですねデュナミスという言葉が使われています。でこれはですね、あのダイナマイトの語源にもなっていった言葉なんですね。神様の御言葉、この聖書の御言葉があなたの心の中で芽を出し始めるとき、それはダイナマイトのような威力を持ってあなたの心を作り変えていく。そして神様のこの聖書に書かれているあなたに対する約束があなたの人生の中で現れ始めていくんだということなんですね。私たちは心を開いてこの力ある神の言葉を受け入れるときに、生きた神様の力を体験することができる。本当に神様は生きておられるんだ、神様は生きて私の人生に働いてくださるんだということを体験することができるんですね。私が好きな聖句の一つを紹介したいと思います。創世記一章の二節なんですけれども、創世記の一章一節から三節お読みしてみたいと思います。旧約聖書の一ページですね、聖書の一番最初に書かれている言葉です。はじめに神は天と地とを創造された。地は形なく虚しく、闇が淵の表にあり、神の霊が水の表を覆っていた。神は光あれと言われた。すると光があった。神様は言葉によって天地創造されました。神様が言葉を語るとそれがそのまま形になっていくんです。神様が宇宙空間に太陽を作ると語られれば太陽ができるんです。皆さん、もし太陽を作るとしたら、太陽を作るためにはどれぐらいのエネルギーが必要でしょうか。ね、原子力発電所何基分になるか計算すると間違いなく天文学的な数字になるはずです。つまり人間がどんなに頑張っても作り出すことができないエネルギーが神様の御言葉の中にあるということなんですね。この今お読みしました創世記一章の二節を見ると、地球は最初は混沌としていました。形がなくぐちゃぐちゃで闇に包まれていました。でも注目したいんですけれども、その混沌としていた地球の周りを取り囲んでいたのが何ですかね、聖霊の神様なんです。この地球を聖霊が取り囲むとき、神の言葉によって聖霊が働き、混沌としていた地球がこの美しい青い惑星に作り変えられていったわけです。私はこの形なく虚しく暗闇の中にあった地球は私の心の中の状態を表しているような気がします。罪に汚れてぐちゃぐちゃで真っ暗な心です。 でもそんな自分でも聖霊の神様が私を覆ってくださると、私を覆ってくださっていた聖霊が私を作り変えてくださるんです。人生の暗闇の中を通過するような時でも、聖書を通して祈りの中でこの神様の言葉を聞き続けていくならば、私たちは生きて働く神様の力を受けることになります。神様の言葉はデュナミスです。この聖書の言葉、私たちが持っている聖書の言葉は、天地創造の時に神様が光あれ、乾いた地が現れよ、鳥は大空を飛べと命じられた時と同じ力がある言葉なんだ。天地創造の時に神様が語られたのと同じ言葉なんです。その時に働いた力と同じ力が今皆さんが持っている聖書の中にあるということ、このことをまず認めていきたいと思うんですね。信仰を持って心を開いて神様の言葉、聖書の言葉を受け止めていくときに、この美しい地球を作られた時と同じ力があなたの心の中に働くんです。皆さん、これすごいことだと思わないでしょうか。もう原子力発電所何基分の力なんて比較にならないほどの大きな力です。その神様の御言葉の力があなたを再創造していくんですね。主はこう言われます。旧約聖書イザヤ書の55章11節の御言葉です。このように我が口から出る言葉も虚しく私に返らない、私の喜ぶところのことをなし、私が命じ送ったことを果たす。これが主の御言葉に関する約束です。皆さん、この神様の言葉を過小評価しないようにしましょう。神様という無限のお方、全知全能のお方を、私たちの限られた小さな経験や知識や価値観という本当に小さな箱の中に閉じ込めてしまってはいないでしょうか。以前もお話したかもしれませんけれども、私はバプテスマを受けてクリスチャンになった後も、実はしばらくですね、神様が文字通りの6日間で天地創造されたということを信じていませんでした。神様は確かに生きておられて、この天地万物を創造されたということは信じていましたけれども、その神様が創造された期間というのは、実は6日間というよりも何百万年、何億年という長い期間だったと考えていたんですね。創造の一日を地質学上のある長い期間に当てはめようとしていました。つまり進化論の考え方と聖書の創造論の考え方を組み合わせて神様の御業を理解しようとしていたんですね。聖書、この創世記一章に書かれている一日というのは24時間の一日ではなくて、ある長い期間を示す象徴的な期間なんだと理解していました。でもこの創世記に書かれている一日というのは、ヘブル語でヨムという単語が使われています。聖書全体を通して1日目とか2日目とか、この数字がですね、形容詞としてヨムという単語を修飾する場合、その期間は文字通りの24時間を表しています。で、聖書の中でこの点に関する例外はありません。天地創造の6日間を文字通りの6日間として理解することは極めて聖書的な解釈なんですね。私はある時、神様は聖書に書いてある通り文字通りの6日間で天地創造をなさったということを信仰によって受け入れていくことを決めました。聖書に書かれていることをそのままストレートに信じるべきだと決めた、その瞬間のことを私は今でも覚えています。 で振り返ってみると、あの時を境に私の信仰の世界が大きく広がっていったような気がしています。あの神様だったら、あの素晴らしい神様だったら、言葉によって一瞬で世界をお作りになることがおできになるはずだ。そして宇宙を創造された神様の力は私をも作り変える力があるんだと素直に信じたんですね。イエス様の処女降誕を天使ガブリエルによって告げられたマリアはその時思わずこう言いました。これはルカ1章の34節に書かれているマリアの言葉ですけれども、どうしてそんなことがありえましょうか、どうしてそんなことがありえましょうか、戸惑ったんですね。でこれに対して天使ガブリエルはこう言いました。1章の35節、聖霊があなたに臨み、意図高き者の力があなたを覆うでしょう。それゆえに生まれ出る子は聖なるものであり、神のことを唱えられるでしょう。そして37節、神には何でもできないことはありません。神には何でもできないことはないと聖書にはっきりと書かれています。皆さんはこのことを信じるでしょうか。マリアは神には何でもできないことはありませんと素直に信じました。そして彼女の告白が38節に書かれています。そこでマリアが言った、私は主のはしためです、お言葉通りに好みになりますように。マリアは約束の御言葉を信じました。すると何が起こったでしょうか。聖霊がマリアに臨み、神様の力がマリアに下ってきました。そしてその結果イエス様がマリアのお腹の中に宿ったんです。皆さんこの順番をちょっと覚えてください。マリアがした経験ですね、御言葉、約束の言葉を信じました。すると信じたマリアに聖霊が臨んだ、聖霊が彼女を覆った。すると上からの力が彼女に下ってきた。その結果イエス様が、救い主が彼女の中に宿ってくださったんですね。私たちがこのマリアの信仰を持つときに、マリアの人生に起こったのと同じことが私たちの人生にも起こります。神様はあなたに聖書を通して約束の言葉を与えてくださっています。まずその聖書の言葉をそのまま、この一番ですね、信じてください。すると次のステップ、聖霊があなたに臨みます。聖霊があなたを覆います。そしてデュナミスの、神の御言葉の力があなたに下るんです。そしてその結果、この4番目のステップですね、イエス様ご自身があなたのうちに宿られるようになるんです。全知全能の神様が、イエス様ご自身が私たちのうちに生きてくださるようになるんです。混沌としていた地球を聖霊が覆うときに、神様の御言葉の力によって地球が創造されていったのと同じことがマリアの人生に起こりました。そして今私たちも御言葉を素直にストレートに信じるときに、マリアの人生に起こったことを神様はあなたの人生にもしてくださるんです。アーメンでしょうか。アーメン。6日間の天地創造、そしてこのイエス・キリストの処女降誕を信じる信仰は、私たちの信仰生活を大きく変えていきます。そしてあなたの人生を力強く導く力となるということをどうぞ忘れないでください。アドベンチスト教会だけではなくて、今多くの日本の教会は苦戦を続けています。 すべての人を救いに導くための大宣教命令、三天使の使命が与えられているにもかかわらず、教会は力を失っているようにも思えます。今この時代にラオデキア教会のように霊的に眠っている教会に必要なのは、聖書の御言葉をそのまま信じる信仰の賜物だと私は思っています。私たち一人一人の信仰っていうのはとても弱いです。でも御言葉をそのまま信じる信仰に立つ祈りのグループが生まれたとしたらどうでしょうか。信仰の賜物を求めて必死に祈るグループです。神様はどんな小さなグループでも用いてくださいます。神様はそんな祈りの中心にいてくださって、約束の聖霊を注いでくださると信じます。幼子のような信仰を持って心を合わせて祈るとき、この不信仰な時代にあっても使徒時代に起こったのと同じ出来事が起こると私たちは信じます。聖書にはイエス・キリストの再臨直前の時代に聖霊の後の雨が降り注ぐという、そのような約束があります。先の雨というのは、イスラエルの、種まきの時期に種の発芽を促すための恵みの雨で、後の雨というのは収穫の前に降り注ぐ雨なんです。先の雨と後の雨があって初めてイスラエルの地では豊かな収穫を迎えることができました。キリスト教の種まきの時期、それはあの2000年前のペンテコステの日、必死に祈っていたキリストの弟子たちに降り注いだ聖霊の雨がありました。あれが聖霊の先の雨なんです。ということはキリスト教の歴史の収穫の時期、つまり再臨の直前に魂の救いのために、魂の収穫のために後の雨が降らなければならないということになります。ちなみにイスラエルに降る先の雨と後の雨、降水量はどっちが多いかご存知でしょうか。先の雨と後の雨、これはですね、後の雨の降水量の方が圧倒的に多いんです。ということは今この再臨直前の時代に2000年前のペンテコステの日に注がれた聖霊以上の豊かな聖霊の注ぎが今この時代に約束されているんです。この約束の聖霊を受けるためには信仰が必要なんです。あのルステラの道端で心を開いて御言葉を受け取った、あの生まれながらに歩けない人が持っていた信仰、癒されるほどの信仰を私たちも求めていきたいと思います。この使徒行伝14章ではこの癒しの奇跡を見た人々がパウロとバルナバを信仰の対象として、礼拝しようとし始めた。ああこの人たちはもう神だ、もう犠牲の捧げ物をパウロとバルナバの前に持ってきて礼拝を捧げようとし始めた、まあ、そのことがですね14章の11節から記録されています。そして18節にはこう書かれているんですね。こう言って2人はやっとのことで群衆が自分たちに犠牲を捧げるのを思いとどまらせたと。やっとのことでって書かれています。自分たちは神じゃないんだ、本当に礼拝されるべきお方は天地万物を作られた神なんだということをやっとのことで分からせた。やっとのことで、ここにですね、神以外のものを礼拝しようとする人間の頑なさ、そして偶像を通して人々の心を引きつける闇の勢力であるサタンの強さがここに現れているような気がします。コリント人への第一の手紙10章19節と20節でパウロはこう言ってるんですね。すると 何と言ったらよいか、偶像に捧げる供え物は何か意味があるのか、また偶像は何か本当にあるものか。そうではない。人々が供えるものは悪霊ども、すなわち神ならぬものに供えるのである。私はあなた方が悪霊の仲間になることを望まないと。人々の心が偶像に向けられるとき、何が起きているのかということをパウロははっきりと指摘しています。ちょっとドキリとするような言葉ですけれども、人が創造主である神以外のものに頼るとき、それは実は私たち気づかないんだけれども悪霊と関わっているんだとパウロは言うんですね。今世界中の多くの人々がこの悪の力に惑わされています。予言の霊エレン・ホワイトはこう勧告しています。我々は今神のことについて深い生きた経験を求めなければならない。一刻も無駄にはできない。我々の周囲には重大な事件が起こっており、我々はサタンの魔法の働いている場にいるのである。神の見張り人たちを眠ってはいけない。敵は近くに忍び込んでいて、あなたが気を緩めて眠気を催すならば、いつでも飛びかかって餌食にしようと待ち構えている。サタンはあたかも魔法をかけるように私たちの心に働きかけてくる。そして私たちの心を神様から引き離して霊的に眠ったような状態に置こうとしています。恐ろしい闇の世の力です。この闇の世の勢力を打ち破ることができるのはただイエス・キリストにある信仰です。信仰は神様から与えられる賜物です。ルステラのアシナエの男が持っていた癒されるほどの信仰、ただイエスを見つめる信仰を与えてください、そのように祈りたいと思います。自分の足でまっすぐに立ちなさいというその主の御声に応えて、信仰を持って聖霊の力によって立ち上がっていきたいと思います。そうするならば聖霊の神様があなたの人生を直接支配してくださいます。そしてあなたをこの終わりの時代の力強い証人として用いてくださるのです。神様の祝福が皆様お一人お一人の上に豊かに注がれますよう心よりお祈りいたします。